Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。9月20日になりました、はい、お便りが来ている。
そうなんです。やぶれ笠さん、ありがとうございま す。先日祇園のイタリアンのエストの山田さんゲストの会が金銭に触れました。まずこちらが若い頃通って素晴らしいお店だった福村さん、うんうん、そのお店を慕って料理を学ばはった山田さん、うん、その話を聞いて今は大盛況な京都イタリアンの歴史がここから動き始めたんやなって思って感慨深かったです。
なるほど。
いやでも本当にね、あの福村さんのことは有名なのでね、はいはい、今は亡きですが、はい、もうあの名店を思い出したリスナーの方は多いんじゃないでしょうか。
なるほど、なるほど。いやいや、もう京都のね、
はい、
まあ、バス停を一つ選んでですよ、うん、はい、そこからもしっかり取材するというフリーマガジン、
はい、
半径 500m、うん、そのフリーマガジンのこぼれ話を聞くというこのラジオ番組なんですけどね、
はい、
まあそれにそういうことしてるとやっぱり京都の歴史もいろいろ番組の中でパッとこぼれ見えてきたりとかですね、うん、こうやってね懐かしいとかそうやったんかとかそういうことが ね、あるというラジオ番組でございます、
はい。
まあ編集長のこぼれ話、うんうん、その編集長が炎上真子さん、
はい、
ということでございまして今日も1時間ね、はい、編集長からこぼれ話を聞いていこうと思います。
よろしくお願いします。
そしておっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンも、うんうん、炎上さん出しておられましてですね、はい、これのこぼれ話も、まあ、もちろん聞いていくという、うん、詰まるところ2つのフリーマガジンが柱となったラジオ番組でございます、
はい。
ぜひ1時間お付き合いください、うん。私は、
はい、
原田博之と言いまして、うん、サウンドロゴクリエイター、これ何してるかもう1時間聞いてください。
そうですね、はい、もうすぐわかると思います。
すぐわかるな、
はい、いろんなコマーシャルソングがいっぱい原田さんの声で聞けます。
僕が、ね、歌ったりしておりまして、
はい、
シンガーソングライターでもあるんですが、はい、サウンドロゴクリエイターとしてここでは活躍をしております、はい。気になるなそのフリーマガジンと思った方ご心配なく、メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方に毎週、はい、フリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしています、うん。メールをいただければ、
はい、
プレゼント希望で、ね、送らせていただければ
と思います。ぜひお願いします。
どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で 500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
番組への感想、最近私が思ってること、私の半径 500m いろいろね自由に書いていただいてももちろん嬉しいですし、はい、プレゼント希望の方は住所名前間違わずに書いてください、
はい。
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきますサウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、社会福祉法人南山城学園、玉浦、焼肉文庫、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、藤高コーポレーション、藤高コーポレーション。お風呂の新習慣、フットグルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのフットグルーマ
ー。美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社、サイト不動産を通して豊かな暮らしをご提案、美和くんが彩りの里を届ける会社、サイト。
新庫編集長の
今日の半径500メートル。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン半径 500m 編集長炎上真子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
まあ、あの一つのバス停を中心にですね半径 500m で取材をしていく、
はい、
その特集ページの中から一つ紹介していただくんですけどこぼれ話、うんうん、どっかのバス停がきっかけですから、
うん、
リスナーの皆さんにはバス停を最後にお教えする、
うん、
なんかどこのバス停かこう当てながら聞いてもらう。
そうです
ね。でこれちょっと一応ヒントいただいてるんです。
はい、
今日バス停やってクイズ。
そうなんです。
はい、わかりました。じゃあバス停やってクイズのヒントをください。
ちょっと最近あの難しいっていうこともあるから。
何がですか。
ちょっとだけヒントがね。
おあそう。
ちょっとだけ簡単にしようと思ってるんです
よ。あ、簡単にしてくれる。
それでね、ほにゃらら豊田町なんですね。
ほにゃらら豊田町まで言って
くれた。そうそうそう。でほにゃららは何が来るかなんですけど。今日ご紹介するのは、専業農家なんですよ。いわゆる、野菜を作っておられるところ。
はいはい。
はい。それがヒントです。何豊田町か。ね、皆さん、京都野菜。あ、ここかなって思ってください。
京都野菜、
うん、
やったらここやな。
うん。
ね、なんとか豊田町。
そうそう。そうです。ね、いろいろ何々の野菜とかよう言いますからね。
そっちか。
そうですそうです。なので皆さん、はい、その辺まで。
はい、わかりました。
はい、
そこの何を。
あのね、そのまあ野菜を作っておられる農園なんですけど、はいはい、本当にたくさんの野菜にこだわるところ。例えばまあ、 あのお漬物屋さんとか有名な、
はいはい、
でお料理屋さんとかが、はい、まあ、あのここにね、森田さんっていうね、
はい、
農園なんですけど、そこにやっぱり頼まれるわけです、オーダーで、
うん、
あのこの森田さんがもともと3代目なんですけど、はい、引き継がれた時はやっぱりこういろいろなね、あのスーパーとか飲食店ばっかりじゃなかったです。移動販売で売りに振り売りっていうんですけど、うんうん、そういうことをされてた時代があったんだけど、今はやっぱりそのこういう、まあ、京都の野菜の美味しいのを売りたいスーパー、うんうん、それとか飲食店があの自分とこ専用に作ってほしいというようなオーダーが増えてきてるんですよ、
うんうんうん、
なので、自分たちがオーダーに応えるように、そして美味しい野菜を作っていくっていうことにシフトしておられるんです、
はいはい、
でなんかね、やっぱりこの方がおっしゃるにはね、こう生命維持産業やってはるんですよ、野菜っていうのは。
野菜は、
はい、うん、を作るっていうのは、
うん、
それをこう自分たちはだから生命維持のためにすごい大切なものをここの土地で作ってるっていう意識でいるので、そういう気持ちの飲食店がたくさん来られて、
うん、ああ、なるほど、共鳴してな。
そうそうそうそうそう。
じゃあその生命維持で作った野菜をうちで美味しく食べてもらうわ。
そうそうそうそうそう、ね、そう。だからね、あの栄養価やっぱ、うん、高くなるようにどうしたら栄養がいっぱい行き渡るだろうとか、うん、であと加工して食べやすくするっていうことを考えた時にこういう風にした方がいいよねっていう風に。
なるほど。
だから、この方がおっしゃるにはね、その人間の、まあ、生きていく、これからこういう風に生きていきたいとか、こんな風に、まあ、暮らしていきたいとかっていう心理的なものをこう先に先に読んで、望ましい社会はとか、望ましい生活は、望ましい生き方はみたいなことを考えて、それに野菜を合わせていくっていうのか、っていう風にやっていく方が商売としてね、いいと。
はあ。
もう闇雲にもにいっぱい作るとかじゃなくて、例えばこういう野菜があって、こういうものを不足しがちな栄養素をいっぱいみんな欲しくなるやろうな、そして必要やろなと思ったら、そういう野菜をたくさん作ろうとか、はいはいはい、そういう感じでいっぱい考えてる。で、こんなものをいっぱい食べた方がいいなって自分が思ったり、
なるほど、
勉強して。
なんかさ、
うん、
まあ素人っていうかあんまり知らない人間にしたらさ、そんなにできてくるもんが違うんや、人によってって。
あ、そう、そうそうそ
う。同じなんか。わかんないですよ、例えば玉ねぎとかピーマンとか一つのものでも、うんうんうん、そこに込めるものが変わってくるってことなんですね、作り手には。
そうですね、どんな肥料で、 この人は、まあ、あの本当に有機農法っていうのをやってはる人なんで、はいはいはい、その方が栄養価が高いだろうなとか、でこうした方が柔らかく美味しく育つだろうなとか、うん、はいはい、そういういろんなことを考えて、そして今こういう野菜をいっぱい作った方がいいだろうな、例えばもう名物やからこれにしてしまおうとかだけじゃなくて、そういう人間の生活
なるほど、
うん、にを考えながら、で人ってやっぱりこういうものが不足しがちやったら不安になるやろうなとか、はいはい、そういうところも考えてるって、でも確かにあるじゃないですか。
いや、わかる。
暮らしていて、うん、あ、やっぱ青菜をいっぱい食べたいなとか、食べなあかんと思ってるとか、うん、やっぱりその辺なんですよ。
なるほど。
考えておられるのは、きっとこういうものを食べようと思わはるやろうなっていう。
なるほどね。うん、な栄養価が高いとか。
そうそうそう。
その、まあ、いっぱい紹介されるもんね。
うん、
食材でこう。思いのほかこれ大事やでとか、
そうなんです、そうなんです、
大根いっぱいおろして喉にええでとかね、
はいはい、そういうことやもんそういうことです、そういうことです、
はいはいはい、
だからなんか研修生がね、やっぱり期待ですって言ってね、森田さんところは有機農法やってはるからとかいうのを聞きつけた大学生とかいろいろ来られるんですけども、全部引き受けてはります。いろいろ若い人に知ってもらわないとあかんし、まあ、でも
そりゃそうやな、その生命維持で自分がやってること、うん、広がれば広がるほどやっぱ意味があると思わはるやろ
う
し、
うん、
教えたいっていうのあるやろうね。
でもなんかこれからその農業って本当に生命維持産業ってこの森田さんは思いながら70代で頑張ってやっておられるんですけど、なんかそういう使命感とかもないとなかなかね、そのまあしんどいことじゃないですか、
うん、
ねっ、もう好きで好きでっていう人もいっぱいいるし、はいはい、もちろんそういう風にしてくださる方もいっぱいいらっしゃるんですけど、なんかやっぱ自分たちがこういう生命維持産業として美味しい新鮮な野菜をいっぱい作っていこうっていう使命感も持ってやってくださってるので、うん、そういう人たちがいないと困るなと思いました。本当に困りません？
びっくりした、最後困るなと思った
いや本当困ります。
なるほど、
うん、
ありがたいと思ったよね。
そういうことです、いろいろ社会貢献とかいろいろいっぱい言葉もあって、はいはい、いろんな産業いっぱいあるんですけど、うん、本当に農業もその一つなんですね。
いやそうね、
本当にそうなんですよ。いや
それはでもそこを見つめて仕事するってやっぱり大事かもな、
うん、だからそういうことをすごい伝えたいって言ってありました。人間が生命を維持するときに必要なものを作ってるんやでって、だから尊い職業だっていうことをもうそうおっしゃってたので、めちゃくちゃよくわかりました、それが。
なるほどね、
うん、
さあどこで作られていたんでしょうか、
はい、
バス停教えてください。
はい、さっき私振り売りって言ったじゃないですか、はい、あれ鴨の振り売りっていう言葉が ねよくあるんですけど、はい、上賀茂豊田町、
いやもうこれは、はい、浮かんだものでした僕もね。
あ、そうですか、
そうか、京都な農家な、上賀茂かと思いましたけどね、はい、わかりました。まあより詳しくという方ですね、半径 500m ウェブページでもご覧になれますので、はい、ぜひ調べてみていただきたいと思います。新婚編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス上賀茂豊田町停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけれども、ちょっとね変わった曲ですが、
はい、
かっこいいなと思ってこの曲にしました、
はい、
スケッチショーでターンターン。本当はここで Just Like Talk の名曲が流れてるんだよ。こう人間の心理を探求していく、
はいはいはい、
そういう音
あでも言ってましたからね、そうやって森田さんはね考えておられるので、
まあ、今日はこの曲にしてみました、
はい、
スケッチショーでターンターンでした。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ、日清電機。トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウ京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、大体な
昭和の技術力で広がる世界はなのから一歩へ、その技術をもとに新しい未来を切り開く東亜、東亜、東亜株式会社。例えば創業事業拡大、資金調達、デジタル化、経営者のちょっと知りたい、もっと知りたいに答えます。早めの相談、損はなし、あなたを応援、しかも無料、しないに4カ所、京都商工会議所、ビジネスサポートデスクまで。
原田博之の
音楽機構。
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます、
はい、
最近はねアルバムにフォーカスして、うん、その中から1曲みたいなのがやっていただいてて、
なんか毎年毎年会社のスタッフがね、あの結婚するんですよね。
あ、はいはいはい、そうですね。
もう今年はマリノちゃんがね結婚して、結婚式に参列させていただきまして、あの本当にあの素晴らしい、ちょっとホローってしてしまうんですけど、うん、なんかあのお父さんお母さんにしたらね、小さい時からの思い出がきっとあるし、はいはいはい、あのスライドでも映ったんですよ、まあ、小さい小さい時のマリノちゃんが映りまあ可愛らしいね、あのだんだん大きくなっていくじゃないですか。なんかその時に思い出した原田さんの曲っていうのがあってこう名曲だったんですよ、思うんですけど
ありがとう、
はい、もう君が幸せならそれだけでいいなっていう曲なんですけどね、
はい、
これは本当にあの2018年の強く咲く花っていうアルバムに入ってるんですけど、うん、
はい、
この頃に作られた曲ですか。
そうです、あのハラダイス相談室っていう新聞の投稿で、うんうんうん、がきっかけで、
あ、そうですか、うん、
で作らせてもらったっていう。
なるほど、ちょっとこれはねすごくいいなと思うので一度かけてみたいなと思いました。
わかりました、はい、紹介してください。
はい、アルバム強く咲く花より原田博之で君が幸せならそれだけでいいな。
楽しいって顔に書いてある、嬉しいって顔に書いてあるよ。君が幸せならそれだけでいいな。生まれてきた日の君の顔、いつの間にこんなに大人になったんだろう。顔に書いてある、負けないって顔に書いてある、ありがとうって顔に書いてあるよ。笑いながら一緒に歩けただけでいいな。君が幸せならそれだけでいいな。顔に書いてある、好きですって顔に書いてあるよ。君が幸せならそれだけでいいな。花嫁姿君の顔、いつの間にこんなに大人になったんだろう。顔に書いてある、ありがとうって顔に書いてあるよ。笑いながら一緒に歩けるならいいな。二人幸せならそれだけでいいな。君が幸せならそれだけでいいな。
これは親御さん泣きますね。
そうですかね、
うん、これを聞くと泣きます。
まあ、僕個人的にはこの曲は、うん、まあ、内容はそういう風に言っていただいて嬉しいんですけど、うんうん、多分ねレコーディングで初めてソロをちゃんとギターで弾いたというかメロディーをちゃんと弾いた、
そういう思い出の曲、
思い出の曲ですね。すごくすっごい上手いギタリストに弾いてもらったんやけど、うん、あれこれ多分俺が弾く方が出るかもっていうのがあってね、面白いもんですね。こう上手いとかじゃなくてニュアンスみたいなのが あるんですけどね。
これうちの会社にも娘のいる社員が2人いますけれどもね、
はいはいはい、
多分あの谷口晋作くんと福島昭彦くんはいつかこれを聞いて泣くと思います。
せやな、
はい、
もうええか幸せそうにしてるしっていう、ね、親の気持ちがね、
うん、
わかりました、
はい、
ありがとうございます、今日は君が幸せならそれだけでいいなという曲を紹介しました、はい、以上原田博之の音楽機構でした。
サウンド版半径 500m、
心も肌もすっぴんきれい、愉快な姉妹が京都から発信する、簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ、自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしい、シンプルアカンスキンケア、アンパン。
絵はガハハ、うとうとキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、人を支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。
人に出会い地域に出会い、響き合う玉揺らの仕事着で働く毎日を楽しくしよう、ユニフォームの力を信じて届ける仕事着や玉揺ら。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介してるんですが、
はい、
まあ、シリーズ、うん、ユニオン A の、
はい、
クルーを紹介していくみたいなことね、一気にやってた時代があったんですけれども、はい、若手で紹介しなければならない人が一人加わりまして、
はい、
今日来ていただいております。お名前お願いします。
はいはい、ユニオン A に7月から入社しました谷口晋作です。よろしくお願いします。
ようこそ。7月から谷口さんが入りまして、これ彼は何と呼ばれてるんですか。
晋作くん。
晋作くん、晋作くんと、皆さん晋作くんというニューキャラがこの番組にも、はい、まあね、時々出てくることになりました。
福島くんにはちょっと晋作って言って、なんかくんをね、なんか抜けて、同じ大学の後輩なので。
そうですか。
もう偉く、はい、はい、
福島さんの直属の、
はい、直属です。サークルの6個上の先輩、大先輩です。
そうなんです。そうなんですね。
これ7月からそこに至るまでの谷口さんを、
そうですね、う
ん、ちょっと紹介してもらってもいいですか。
はい、はい、ユニオン A に入社する前は、7年、2017年に、就職をしまして、そこでは商社で働いてました、はいはい、
そう。
でその後5年間商社で働いて、2年間、全く別業種 のプログラマーとして、エンジニアとしてシステムの制作開発会社に勤務してました、
うんうん、そうなんですよ。だから商社の営業もできるし、うんうん、で、ちょっとウェブのねエンジニアもできるから、もうすごい無敵なんですよ。うちにとっては。
いやいやいや、で、この7月からですね、はい、ユニオン A に合流させていただきました。
合流ね、
合流させていただきました。
これ今さらっと言ったけど、はい、福島さんとの年の差と、うん、最初の就職年月が若干合わない感じがある。
長いこと大学に入ったんです。
大学に長いこと、
長いこと言いました。
勉強たくさんされてる。
いやいや、もちろんもう勉強しっかりさせていただいて、もうしっかりしすぎて7年間も大学に、はい、
で学部に、
学部に7年間させていただきました。
もう意味はもうそれ以上は言うまい
そうなんですよ。もう本当にね、でももう歩く好感度っていう風にね、
あ、なるほど、
言われてる。皆さん、まあ、もうご覧になれないけれども、リスナーの方は ね、
そうですね、どういう感じですか。
もう本当にまあ、いわゆるイケメンですね。
そうですね、シュッとしております。
はい、
まあこれちょっとさ、やっぱ7月から内側から、
うん、
まあ、おっちゃんとおばちゃん、
はい、
あるいはまあ半径 500m っていうそのフリーマガジンを見てくるわけじゃない、
うん、
それまで外側から見てたわけじゃない、
うん、そうですね、
まあ、そこら辺でこう気づきとか、うん、なんかありますかね。
でもやっぱり一番、うん、やっぱ読むだけだった時は、うん、ああすごいいい、面白い、 記事7深掘りして、うん、もうすごい1ページ2ページ使ってもすっごい深掘りしてるんだなって思って読んでました、うんうん、実際制作する側になって感じたのはこのスケジュールであのクオリティを担保してるんだっていう驚きが大きかったです。もうすごいあのギュンギュン詰めというかもうあの一歩でも何かがずれたら壊れてしまうというか日程が遅れてしまうんじゃないかっていうぐらいのこの過密スケジュールをみんなが協力して、うんはいはい、あのあここ私やりますよここ私やりますここお願いしますみたいな感じ、うん、みんながもう連携してなんとか作り上げてってるっていうのを肌で感じてちょっと感動しました、
うんうん、ありがとうございます。ありがとうございます。
社長がもだいております。
いやいやでも本当に、うん、あのスケジュールが本当にあのこだわってってると、うんうん、スケジュールって本当短くなるんですよ。
いやまあ
仕方がないんですけど。
いやもうそれはもう、うん、タイムトライアルみたいになるもんな。
そうなんですよ。
だけどそれは、うん、ほんまにクオリティ考えてるからそうなるんよね。
あそうですそうですそうです、うんうん、本当にもらい記事とかバンバンバンってやったりして構成も一瞬で誰もやらないとかそういうのじゃないので、うん、本当にみんなが読んでねこんなに大勢で読んでミスを探すんやとかね、うん、そういうのも多分経験してもらってて、うんうんもうなかなかもう本当になかなかのもういきなりたくさんの仕事をね
うわーって右も左も分からずうわーこれはこれでいいのかなみたいな、
ね、そ, のその、うん、あの設計工程やんか、はい、内容ではどう。
あ内容ですか。おじおばの内容ですよね。そうそうそう内容はもう素晴らしい。なんかよくここまでそのインタビューで掘り出してくるなって言うと、うん、僕にはないやっぱ視点というかなんて言うんでしょうあの蓄積された経験とか新子さん独自 の, あの視点も入ってると思うんですけど
他の、ね、人も含めてね
そうです、う
んうん、取材の段階での引き出し方ってことですね、
うんうん、そうですねなんかやっぱりあの作る側になって僕だったらこの人と インタビューすることになったらどういう質問するだろうっていうのを考えながら見てるんですけどやっぱり新子さんすごいなと思いながら
いやいやいやいやそんな全然あれなんですけどね、まあ、でも、うん、あの新作すごい真面目ですよ本当に一生懸命なのですごいなと思ってもう、ね、あのいやでいろいろ聞いてきはるんですよあのこれはなんでこんなになるんですかとか、はいはいはいはい、こうするんですかとかいっぱい聞いてきてくださるので、うん、すごくそのあここが疑問なんやとかいうのはもうすごい分かりやすくて
うーん
でもあのすごい単刀直入に何でも話をしてくれはるので、
はいはいはい
まあ、私以外もみんながすごいやりやすいですよね、
まあ、でもそれってすごく聞ける会社って大きいよね
大きいと思います距離は近いです ね, ね
理由ちゃんとあるっていうのも嬉しいし
嬉しい、
ね、聞いた時、
はい、
雰囲気やとか言われたらさそれも困る
よなそれはないけれどもまあまあまあまあ、
うん、どこ大事にしてるしここやらなあかんやでって話がねやっぱあるんでしょうけど、ね、
しなく中身とかもすごい好きでいてくれるので構成でみんなで読まないといけない時にそれすごい楽しいって言われるんですよ。
あ本当あ
の、はい、そうそうそうそう文字の間違いとか、はいはい、なんかいろんなとこを見つけるために読むんですけど、
う
ん、
でもその時に内容にちょっとコミットしちゃう
んだそうそうそうそうそう読むのが楽しいっていう、うん、
大学7年かかるタイプやわそこ出へんでテストというところに線引いてもらうタイプや
そうそう余計なことを見てしまうい
やいやいや本当にはいだからもうねあのチーフのマリノちゃんとかもうみなこちゃんくのっちなんかも特にねもう本当にもう新作をこう我が物のようにあの今使って
あの
お願いしますということでいっぱい、はい、やってもらってます。
なんか商社にいた時、
はい、
エンジニアやってた時、
はい
うん
こう感じてたことで、はい、今の会社で感じてるそう仕事感ってなんかどんどん変わっていくの。
あそうですねやっぱり取り扱ってる商材が違うっていうのもありますし、うん、商社の時はもう右から左に物を流す仕事、うん、それはそれですごい、うん、あのやりがいはあって楽しかったです、うんうん、でエンジニアになってシステムを作るプログラミング言語を使ってシステムを作るっていうのもあの、まあ、僕にとって初めての何かを作るっていう、うん作業が楽しかったです。でもそれは目に見えなくてすごい大変なものもあったんですけど楽しかったんですけどやっぱりユニオエに入って半径おじおばを作ることはそのなんていうんですかね実際に物が手に届くので初めてその一番裏の奥付けに名前が載ってた時は、うん、おーって感動しました。
なるほど、ね、
自分の名前載ってると
嬉しい。
やったこれ僕がみんなと作ったものなんだっていうやっぱ感動ありますね、
そのさそれぞれにまあ醍醐味はあるけど、
はい、
何かに失望したり何か新しくやりたくなったりして変わってきてんの。
そうですね、絶望はなかったです、
うん、
ただやっぱりそのやっていく上で商社には5年やっていて、まあ さっきも言った右から左に物を流してるっていうので、うん、あのまあコロナが2021年ぐらいに直撃した時にめちゃくちゃ大変で、その物を持ってない作ってないってこういう弱みながあるんだっていうのを感じたんです。はい、で何か自分でも作れるようになりたいなって思って、うん、で
次エンジニアに、
次エンジニアに
作る人になった、ね、
はい、で作ってみて、まあでもシステムを作るのも楽しかったんです、うんうん、でもちょうどその時にゼニーのリセさんがちょうどワーホリデーっていうところだったんで、ちょうどお声掛けいただいて、あのずっとお仕事の話聞いてたんで、うん、あ楽しそうだってずっと思ってたんで、じゃあぜひこのちょうどいいタイミングなんで。
でもやっぱり階段があるんよね、きっと。
そうですね、なんかすごくうちの仕事に対してすごく前向きに言ってくれてたこともあったし、はいはい、あとまあその、まあ、例えばエンジニアでこういろんなことをやるときに、うんうん、まあ、仕事先って全然選べないじゃないですか、はいはいはいはい、お客さんってなんかもうちょっとお客さんにコミットもしたいなっていう気持ちもあった時だったので、はい、そういうところではなんかこううちのやっているクライアントさんも含めて仕事内容のコミットできる
ところ、うん、自分にとってな、
そうそうそうそう、そこがすごくね
イメージできたっていうのはあるでしょうね、
あったみたいなんで、そうなんですよね。で、まあ、そんな風にこう悩んでる時だったんで声をかけて、
なるほどね、うん、そして来てみたら驚くようなスケジューリングの中でその奇跡の一冊ができてたということですね。
すごい、はい、すごいした本当に。
いやでもなんかこう嬉しいですよね、はい、そうやって外から見てくれてる人が、あこの冊子を作る自分っていうのをイメージしていきたいと思ってくれるっていうことはね、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
いやもうすごくね、だからなんか本当に話をして、まあちょっとトトンって決まりますよね。
トトンって決まります
。本当に早かったです。早かったですよ。
なんかそうさ、自分の名前がお小付けつきました。
はい。
で、まあある意味発信者になるじゃない？
そうですね。
で、それこれからどんな発信者とかありますか？
うん、今のところはちょっとイメージつかめてないです、正直なところ。うん、はい。でもやっぱ皆さん、まあ、先輩久野さん、マリノさん、美奈子さんっていう先輩 見ながら、でも新子さんにもついて行かせてもらいながら、これからそういうのを見つけていければなとは考えてます。
なるほど。
はい、
あなたは嬉しいな。
いやもうなんか若手がすごい育っていっているっていう感じで、いやそうですね、
本当ですね、
は
い、
いや、まあ、うん、みんなとは結構ね飲み会とかでも知り合いやったんですよ、
うんうん、あもともとね、
そうそうそう、はいはいはい、それでもうみんなすごく
関係ができてる状態
で、はい、出てたんでね、はい、
なるほど、うん、分かりました。
和やかなね先輩たちが仕事ではあんなドタバタのうわーっていうのをこなしてるのもいい驚きでした。
分かりました。全然ドタバタ感は冊子読んでる側にはね、うん、もう本当にこう熟考、もちろん熟考されてるんだと思うんですけど、うんうん、もう練りに練った記事で読まれてると思いますから、うんうんうん、でもうちがこんな一生懸命やってますよって話もね、まあ、こぼれ話としてはなかなか面白かったかなと思います、はい、ぜひまた成長した姿で、はい、ゲストに来ていただきたいと思います。お時間来た、はい、もう一度お名前お願いします。
はい、ユニオン A の谷口晋作です。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけど、うん、ゲストだった谷口晋作さんから好きな曲を聴きました、はい、キリンジで野良の虹。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
いい曲が
本当におしゃれなね、
イケメンが、
はい、
センスよく聴いている
爽やかな、
はい、お送りしたのはキリンジの野良の虹でした。
お風呂の新習慣フットグルーマー、足指ピカピカ足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーマー。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお花でピンクの車、僕が目印パーク。
幸せを運ぶ
小豚プロジェクト。
コインパーキングのブーブーパークを運営するテクハン株式会社さんが今年で設立40周年を迎えられました。そこで地域に幸せを運び貢献する存在になりたいと、多様な団体に寄付で恩返しをしていくプロジェクトが実施されています。このコーナーではそんな恩返し先を炎上しんこが紹介していきます。ということで、
はい、
本日は電話でゲストの方に来ていただいております。
こんにちは。
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 はい、じゃあちょっと自己紹介していただけますか。
はい、関西盲導犬協会、広報担当しております浅野美希と申します。
どうもようこそ、
よろしくお願いします。
はい、関西盲導犬協会ということで、はい、弊社の雑誌の方でもね紹介させていただいてるんですが、
はい、
一度、浅野さんの方から、
はい、
どういうことをされてるのか教えていただいてもいいでしょうか。
あ、はい、ありがとうございます。
はい、
当協会は京都府亀岡市にございまして、
はい、
視覚に障害のある方々が、うん、行きたい時に行きたい場所に安全に行けるっていう社会を目指して、
はい、
盲導犬の育成を行っております。そして視覚障害のある方に盲導犬の歩行指導をさせていただいたりとか、
はい、
あとはそうですね、相談の事業があったり、盲導犬事業について普及や啓発などを小学校ですとか一般の方々に講演をさせていただいたりしています。
あ、なるほど。じゃあ一般の方にも、はい、どういうことをこう盲導犬っていうのはして、そして目の不自由な方はどういうふうなことをしているのかみたいなことも教えていただけるっていうことですかね。
そうですね、はい、
確かにそのなんていうんですか、原田さん、こう盲導犬連れてらっしゃる方を見ていると盲導犬がこう連れて行ってくださってるみたいな感じがあるじゃないですか。
そうですね、
うん、でもそんなこともないんですよね。
そうなんですよね、うんうん、例えば信号なんかも、うん、盲導犬が信号青だとか赤だとかを判断してユーザーさんを連れて行ってくれてるって思われる方がとても多いんですけれども、すべて目の不自由な方の人間の方が盲導犬に指示をして渡ったり、道路いろんなところを歩いたり電車に乗ったりしているんですね。
なるほど、なるほど、
はい、なのでまあ信号なんか今放射分離式信号があったりとか、
はいはい、
全てが音声信号があるばかりではないので、そういった時はねやはり、うん、盲導犬を連れていても困ってしまわれている方もいらっしゃるんです、うん、
なるほど、
はい、うん、なので、まあ、そういうちょっと困ってらっしゃるなって、まあ、盲導犬を連れてらっしゃる方だけに限らず白杖という広い杖を持ってらっしゃる方もそういう方を見かけられましたら皆さんどうか人間の方にですね、連れてらっしゃる人の方に、うん、大丈夫ですかとか、今信号青ですよとか、
うん、
ちょっと気軽な感じで言っていただけたら助かる方はとても多いと思います。
なるほど。だからこう、はい、本当に盲導犬が賢いからなんとなく、はい、もう一緒にいらっしゃら安心みたいな感じで思いがちなんですよ ね、 ね、こっちが
任せられるんかなってなっちゃうっていう。そうですね、
うん、はい、盲導犬は障害物を避けたりとか、はいはい、まっすぐ歩いたり段差を教えたりっていうことはちゃんとしてくれるんですけれども、うん、はい、はい、信号とかねそういうのは人間の方が指示して進んでいきますので、
ね、行きたい時に行きたい場所に本当に行くためには社会全体がやっぱりそのことを分かっていくっていうことでしょうね。でそこに共存していく形で盲導犬が活躍できる場が本当に広がるっていうことなんでしょうね。
そうですね、はい、
なるほど。信号とか以外にもね、なんか私たちがそのできることっていうんですかね、その、うん、クオリティオブライフをこう上げていくためにその目の不自由な方のなんかこう やれることっていうのはあるんですかね。
そうですね、うん、信号だけじゃなくてやっぱり、うん、駅でもそうですよね、うんうん、今最近私たちにとってはとても便利な、
うん、
例えばタッチパネルとかありますよね、
はいはいはい、
レストラン、
うんうん、
あれでも視覚障害の方はわからないですよね。
なるほど。
とか駅も今までだったら駅員さんがいて、
うんうん、
気軽にこう話しかけたら教えてくれたっていうのも、最近はだんだんやはり人が減ってきて、知らぬ間になんかもうそういう新しい機会に変わっていってるっていうことが ね、見える私たちにとったら便利なことなんだけれども、そういう技術の発展は確かにしてるんだけれども、あの視覚障害者にとってみたら、なんかちょっと置いてかれた、
こぼれてるものがある
わけですね、はい、そうなんですよね。
だから無人化とかでレジとかもね、今あの、はい、無人でやったりするけど、
ね、タッチパネルや
し、はい、そうそうそう、だからそういうのって実は本当に目が見えてる私たちにとってのみの本当に便利なもので、
はい、うん、そうなんです、
うん、はい、あでもすごいよくわかります。でもそうですよね、
はい、
なるほどな。だからこう全員にとって便利かとかいうのは常にちょっと考えた方がいいかもしれない、はい、い
や、まあ、そうだと思いますね、
うん、そうなんですよね、あの見えていると気づきにくいことではあるんだけれども、うん、
なるほどな、
はい、実はそういうことがあったりします、う
ん、なるほど。
なんかあの毎月1回一般の方向けの見学会とかも開催されてるってお聞きしてまして、は
い、それはありがとうございます。
何見たらわかりますか？
あの東協会関西盲導犬協会のホームページご覧いただいたら、うんうん、あのそういう申し込みの欄もありますので、うんうんうん、そちらから申し込んでいただければ、はい、ぜひいらしていただいて、うん、盲導犬ユーザーのお話とか、うん、あの訓練の様子とか、うん、このテラスの環境なんかも、うんうんうん、あの見ていただければなと思っております。
一般の方が知る方がいいんですよ。
そうですね、うん、なんか本当に視覚障害っていう当事者、
うん、
そうじゃなくて、うん、もう本当に関係のあることとして学んでもらうっていうことがね、うん、広がっていくことが一番、
うん、まあ、むしろそっちが大事かもしれない、うん、
ありがとうございます、はい、いや、
なんかそこを応援したいということで今回ねブーブーパックの方からであったので、はい、うん、あの僕らはそれ紹介させてもらうのですごく嬉しい気持ちになっています、はい、
うん、ありがとうございます。
ぜひそういう社会を目指して、はい、みんなで一緒に歩めればなと思ってますので、
はい、
またあの勉強もしたいのでぜひスタジオにも遊びに来ていただければと思います。
ぜひ、
はい、ぜひまた呼んでください、
はいは
い、
ありがとうございます、
はい、あの PR 犬を連れてですね、あ、お邪魔したいと思います。
ほんまやラジオでもそれはまた、ね、また面白い話で、
そうですね、ちょっとねワンワンってあんまり言わないんですけど
そこにいるっていうのがちゃんと分かる感じで、
分かるかもしれないですね、はい、うん、分かりました。
ぜひよろしくお願いします。
はい、お時間が来ていますので最後もう一度自己紹介お願いします。
はい、公益財団法人関西盲導犬協会広報障害担当の浅野美希です。
本日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
サウンド版半径 500m FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
あの話この一曲、このコーナー僕たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、その話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです、ちょっとゆっくり家で過ごす時間がありまして、1週間ほどまあ映画をね見ようと思ってしっかりちゃんと見れてなかったラブ&マーシーという映画をねもう一回ゆっくり見たんです。でこれはブライアン・ウィルソンという人が主人公なんですけど、ザ・ビーチ・ボーイズの、まあ、メンバーで本当にこうサウンド面をずっと担った人なんですけれども、その60年代と80年代の彼がこう交互にこう映画の中で出てくるんですね。でこうザ・ビーチボーイズってこうすごいサーフィンの西海岸のみたいなねイメージがあるんだけど、すごく内面的なこう自分の中にあるものを出したい、自分は本当はサーフィンをする人間じゃないみたいなことをですね主人公は抱えていて、でもこう商業的にはそういうポップなものを作り続けるっていうことをレコード会社から要求されていてみたいな中で、まあ精神的にも追い詰められたりこう辛い時間がすごくあるんですね。で、まあ、映画的には実話を元に書かれているので、その彼がその闇から抜け出していくきっかけになる80年代での女性との出会いを一つの大きな柱になっている話なんだけれども、すごくまあ 思うところのある映画でした。その音楽の魔力というか、そのずっと鳴ってる彼の心の中で鳴ってる音を外に出さなきゃいけないという自分の使命と、こう商業ベースが要求していることの違いの中で苦しむっていうミュージシャンを、僕自身もね、周囲に自分の友達を含めて見てきてるし、本当にこう解放してあげたい気持ちと、それがなかなか実現しないっていうこととね、の中で映画はよく撮れてるなと思ったんですね。ですごく印象的なシーンがあって、自分の父親がもともと音楽を教えてくれてるんだけど、その父親にこの曲どうって聞くシーンがあるんです。でこんな内省的な曲いらんやろっていうような反応されちゃうんですよね、映画の中で。ですごい辛かったやろうなと思って、で僕はその曲が大好きで、でなんて素敵な曲やのに、お父さんちゃんと褒めてあげてよってすごく思いながら見ました。今日はその曲を聴いてほしいと思います。 The Beach Boys で God Only Knows。
本当はここで Just Like 登録の名曲が流れてるんだよ。
焼肉といえば文豪でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく、噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。
トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。
はい、
9月のね、
はい、
最初に出ました半径 500m に、
はい、
うん、ちょっと見慣れないページがあるじゃないのよみたいなことが、
学生さんのあのページでしょ、
はい、聞こえてきておりますよ。ちょっと紹介してくださいよ。
あのね、
はい、
もう今回うちの若手スタッフが考えた企画なんですけ ど、
なるほど、
学生さんに今めっちゃ好きなものをいろいろ選んでもらったんですよ、
はいはいはい、
気になるもの、この店のこれっていうのを、もう知らないものもいっぱいあって、
編集長が
めっちゃ嬉しかったんですけど、
ディスカバリーしている、
もうあのね、すごい素敵な、もともとそのなんていうかな、あの美大でね、
うんうん、
造形をちゃんと勉強されてた方が、うん、だからこそアクセサリー作った時にこういうのができるっていうのを、
はいはいはい、
もう作ってはるんですけど、学生さんってそういうのに敏感ですよね。
そうやね、
ちょっとこう手に入るのかな、ちょっとお高いなと思いながらも、綺麗なもんとかにはむちゃくちゃ敏感だから、もうすごい綺麗なアクセサリー、私知らなかったので教えてもらいましたね、学生さんにっていう、坂さんっていうところのね、はいはいはい、アクセサリーとか、うん、あとはその久保久さん、久保久工房さんのすごい繊細なロザシっていう刺繍なんですけど、
ロザシ、
うん、もう色彩がもうすごい
可愛いな、
例えば十二一重とかも色すごい綺麗でしょ、
はいはいはい、
うんうん、ああいう独特の色合いなんですよ、うん、そういうのでこれが可愛いとか、もういろいろあるんですけど、ものすごくその学生さんの目線で選んでもらってるので、
いやこれなんかいいページ、うん、スチューデンツ京都ディスカバリー、
はい、
ね、いい店のいいもの、
そうなんです、ぜひ皆さん見てください
と、可愛らしいページ、なんとなくやっぱりこう面白いよね、若いスタッフが、うん、こう若い子たちと一緒に作ったページって、うん、そういうフレッシュさっていうのがやっぱりページそのものに出てくるっていう、
はい、
編集長もまた新しくね、
そうなんです、
発見できる、
本当にこれはちょっといいなと思ってます、
うん、楽しみです、はい、シリーズ化していくといいですよね、
はい、
まあ、そんなわけでございまして、
はい、
結構新しいページもできていますので、
うんうん、そうなんです、
ぜひぜひ手に取って見ていただきたいと思います、
ぜひ見てください。
そして、
うん、
私たちのですね、
うんうんうん、
公開生放送が、はい、いよいよ近づいてきております、
はい、
ひたひたと、
はい、ハラダイス版
ごとに
半径 500m ね、
そうね、
はい、
これ11月15日、
はい、
1時開場でございまして、開演は2時、 そして、はい、公開生放送が5時からですね、
はい、
ということでチケット買っていただけるともう最後7時ぐらいまでゆっくりしていただけるという、そうですね、
マルシェもあるし、
はいはい、
ライブもあるし、うん、それからいろんな学生さんと一緒にするコンテンツもあるし、はい、結構あの盛りだくさんの面白いことになってます。
食べれる、
うん、
見れる、
うん、
喋れる、うん、みたいな感じになってます、
うん、そうですね、
まあ、聞けるね、
はいはい、
いうことでございまして、まあ、でもやっぱりもう何を言っても、
うんうん、
このラジオのリスナーの方と直接お会いできる、
いや本当
にお会いしたいと思ってますから、
楽しみ、
E プラスの方でチケット発売してますので、
はい、
パラダイス版半径 500m で検索してみてください、
はい、
番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんそれぞれ1冊ずつプレゼントしています、はい、どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは 500@kbs.kyoto 数字で 500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト社会福祉法人南山城学園、玉浦、焼肉文豪、ブーブーパーク、アンバン和衣、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。